さて、暮らしの便利教えましょうのコーナーです。今回はブリコ桟橋店にお邪魔してお話を伺うのは初登場です。三森さんです。三森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回はサクッと簡単年末掃除という、もうまさに今もうぴったりな話題になるんじゃないかと思います。まあ、何かと忙しくなる年末、お掃除にかける時間や手間はね、やっぱりできるだけ少なくしたいという方多いんじゃないでしょうか。今回は年末のお掃除を効率的に進めるポイントをご紹介していくという、そんなコーナーになっております。まずはお掃除の前準備として、これ先月もねご案内したんですけど、不要品の処理とか整理っていうのをあらかじめ行いましょう。不燃物ごみの費用を確認してスケジュールに組み込んでおけばですね、まず家の中の不要品、粗大ごみなどはですね、もう家の外に出しておけるということになるわけですね。ここも結構大きなコツな気がしますよね。で、家全体をきれいにする大掃除にそれから差し掛かっていきたいというところなんですが、一箇所にねやっぱ多くの時間をかけてしまいがちね、そういう方も多いと思うんですが、それだとね終わりが見えないっていうか、いつまで経っても終わらないと思うんですが、こういうのってどうすればいいでしょうね。
そうですね、一つの場所に時間を決めずにやっていくと、やっぱりちょっとあれ、いつの間にこんな時間になってるってことになりますので、一箇所ごとの時間を設定してやっていくとうまくいくんじゃないかなと思います。一箇所ごとの時間設定をしてもらったらいいと思います。
なるほど、それは確かに言えますよね。もうここは30分やったらおしまい、とりあえず次の場所に行こうとやればですね、もうそれなりに綺麗には絶対なってるはずですので、そういう掃除の仕方をすると広範囲にお掃除ができるということに結果的になるということなわけですね。あとやっぱりね、これ捨てるべきかどうかって迷うことも結構あると思うんですけど、こういう場合どうしましょう。
そうですね、やっぱり迷うとちょっとタイムロスが生じてしまいますので、もう迷ってしまったらもう箱などにまとめてまた後で選別してもらった方がいいと思います。まず迷ったらまず箱に詰めるか袋に詰めるしてもらったらいいと思います。
いるかいらないか迷ったら箱もしくは袋にとりあえず詰めておいて、お掃除終わってからこれいるもんだったかいらないものだったかっていうことを後から冷静にむしろ考えたらねいいんじゃないかと。確かに言われてみればそうなんですけど、お掃除やってるとついつい躍起になってね、あれもこれもってやってしまいがちなんですが、ここを作業を分けるだけでも随分お掃除の効率が違ってくるということなんですね。そして何より余計なものがない部屋、お掃除がね断然しやすくなるということですので、これはおすすめです。あと大掃除を開始する時間っていうのもあるんですね。
そうですね、部屋の風通しがいい午前中が一番おすすめです。また窓拭きとか外掃除はちょっと寒さが増す朝方夕方はちょっと避けるようにした方がいいと思います。
さあ、いよいよお掃除のポイントに移っていきますが、これ手順の法則ってあるみたいなんですけど、具体的にはどういうことですか？
そうですね、ほこりとかやっぱり上から下奥から手前が一応基本としてやってもらったらいいと思います。
なるほど、そうですよね。確かに下から上に掃除していてほこりが一旦舞ってしまうと、ほこりがまた落ちてくるまでの時間がかかりますからね、それをまたかき取るというのは時間かかって仕方がないということですから、やっぱり上から下奥から前、これは鉄則ですね。あと玄関より遠い場所から始めるっていうのもコツということですので、例えばなんですが、手間のかかるキッチンやお風呂といったところから始めるといいということでもあるそうです。さあ、そしてですね、掃除をする時の服装とあと道具についてお話を移っていきますが、まずは服装ってどうすればいいでしょうね。
そうですね、やっぱお洋服汚れてしまいますので、エプロン、あとマスクですね、ほこりを吸い込んでちょっと喉痛めてしまいますので、マスク、あと使い捨て手袋、あとスリッパを準備してもらえたらいいと思います。
あとはちょっとあると便利な道具っていうのもいろいろありますね。
そうですね、隙間とかの汚れだともう古くなって使わなくなった歯ブラシ、あと綿棒、割り箸とかを使ったらいいかなと思います。
あと洗剤と一緒に使うといいグッズもありますよね。
ありますね、キッチンペーパーラップとか洗剤を吹きつけてもらって、こう洗剤を汚れに密着させるために上に乗せたりしてもらえれば、洗剤がこう各部署まで細かいところまで行き渡るので、キッチンペーパーラップ必須ですね。はい、
必須なんですねこれね、はい、確かに液だれしてしまって洗剤がしっかりつかないっていうこともあろうかと思いますから、そういう場合にキッチンペーパーだったりラップだったりそこに貼り付けておいてですね、しっかり汚れに密着させるってことが大事と。確かにうなずけますよね、うん、あと高い場所のお掃除にはぜひ踏み台も用意しておいてください。そして雑巾は1枚より何枚買った方がいいんですかね。
そうですね、1枚の雑巾をこう汚れてまた洗ってまた絞ってってやるとやっぱり効率というか時間のロスもかかってしまいますので、10枚20枚まとめて店でも売ってますので、それを買っていただいて1枚使って汚れたらまた新しいのを出してで最後にまとめて洗濯機とかで洗ってもらった方が効率もよくいけると思います。
僕は今までどれぐらいのロスをねこの雑巾掛けでやってしまったんだろうかと今反省しきりでございます。今ね実は目の前に雑巾1番というお得用10枚入りのですね、まあ、雑巾のセットだからこういうものを1つ買ってですね、で綺麗な水と空のバケツ2つのバケツをまず用意してもらって、で綺麗な水で綺麗な雑巾をもちろん水つけてですね、で拭き上げます。で汚れがついてしまった雑巾は空のバケツに放り込んでいくどんどんと、でもうお掃除終わってからこの汚れた雑巾はまとめて洗濯機などで洗うと、これ確かに効率的なんですよね。いちいち絞って握力ねなくなっていって疲れるわ時間かかるわっていうのありますから、いやこれなんか本当に目から鱗だなっていう感じがありました。あと使う洗剤なんですけど、これも選び方はコツがあるんですね。
そうですね、汚れの性質によって洗剤選んでもらった方が汚れ落ちもいいです。例えば油汚れ、手垢、皮脂は酸性の汚れになりますので、逆のアルカリ性の洗剤を選んでもらったら酸性の汚れを落としやすくしてくれます。
そうなんですね。あと重曹なども、ね、いいそうですよ。一方アルカリ性の汚れ、これ水垢とかトイレの黄ばみなどが挙げられるんですが、こういったものには逆に酸性の洗剤やあとクエン酸いわゆるお酢などがいいということで、軽い汚れでしたら中性洗剤で落とせますので、やっぱりこういったところ使い分けっていうのがね大事になってくるみたいですね。あとね、頑固な汚れは無理にこするよりも洗剤につけて時間を置いておく、でこの置いておく時間を有効活用して他のところを掃除しておく、そうすると広範囲に掃除が終わらせることができると。あとお湯などで温めて汚れを浮かすとまたこれもいいということですので、ぜひ皆さんもねやってみてください。ただし洗剤は必ずその使用説明っていうのがですね商品に書いてありますので、ここをしっかり確認してお使いいただきますようよろしくお願いします。ブリコ桟橋店にお邪魔して初登場三森さんにお話を伺いました。三森さんどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。